ビング、リンパを流すと人生が変わる。
株式会社モルフィングでリンパデトックスサロンの運営とセラピストの育成を行っております長谷川美智子です。どうぞよろしくお願いします。
インタビューを務めますズッピーこと寿司秀次です。長谷川先生、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
先生、また今回ゲストなんですって？
そうなんですよ。この方のお話も聞いていただきたくて、はい、お呼びさせていただきました。
交流関係広い長谷川先生でございますけれども、私からご紹介させていただきましょう。本日のゲストでいらっしゃいます管理栄養士、そして四柱推命鑑定士の林美穂さんでございます。ちょっとプロフィールね、冒頭私からご案内しましょう。鹿児島県の奄美大島出身で、高校生の時、生理不順を食事療法で改善されました。それをきっかけに食の大切さに気づいて管理栄養士を目指していきます。これまでは内科、整形外科、産婦人科のクリニックで患者様への栄養指導を行う。そして現在は独立しまして、オンラインで離乳食や女性の生理、妊娠期における栄養の講座であるとか、四柱推命を用いた子育て鑑定も行っていらっしゃるということでございます。レシピの監修もしてらっしゃいますね。著書の中に、赤ちゃんのための妊娠食、そして体知能が育つ離乳食本のレシピ監修ということで、お待たせいたしました。林美穂さんでございます。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
はい。
はい。
よろしくお願いします。お若いですね。肌ツルッツルですね。
ありがとうございます。
本当ですよね。
ね。
30歳です。
なんか長谷川先生とは、お付き合いも長いって聞いてますけど、長谷川先生、どれぐらいなんですか？
今、数えたんですけど、24歳の時に出会っているので、7、8年ですかね。はい。もう経っていると思うんですけど、
うん、
これがね、美穂ちゃん、びっくりなんですよね。私が学びたかった、ケトン体の先生がいるんですね。産婦人科の宗田先生っていう先生がいらっしゃるんですけど、はい、その方の講演会に行った時に、まあ、終わった後にじゃあ懇親会しましょう、みたいな感じで、宗田先生のところで、お仕事されている栄養士の、管理栄養士の林さん隣に座ってくださいって言って、私の隣に座ったんですね。
はい。
それで、出身を聞いたら奄美大島だと。
うん、
私が奄美大島でサロンをやっていたので、ってなって、
うん、
で、うちの母が昔奄美大島でリンパマッサージに行ってくるねって言ってたんですけどって、それが10年ぐらい前だって言われたんですね。で、10年前にリンパサロンやってたのは私たちだけだったんで。
うん、間違いないと。
待って、ちょっと待って。はい、間違いないって言って、すぐセラピストに連絡を取ったんですね、当時のね。
はい。
そしたら、とかって言って、美穂ちゃんとか言って、林さんのところのお嬢さんで写真送ったら、大きくなったわね、なんてなっちゃって、もう鳥肌立ってびっくりみたいな出会いでした。
そうですか。もうね、あれですね、長谷川先生、いろいろと引き寄せますね、人をね、
必要な人をね。
必要な人をね。はい、で、奄美大島まで手を出してるとは僕聞いてませんでしたけども。
さあ、そして。最高の土地です、
うん。
はい。
ね、行ってみたいですよね、奄美大島。屋久杉のとこでしたっけ？
屋久杉。
それは違うかな。あ、それは屋久島だよね、はい、普通にね。はい、すいません。はい、先に行きたいと思います。さあ、林先生、そんな出会いなんですけども、今、長谷川先生の中で、ケトン体と宗田先生というね、言葉が上がりましたけど、これ、何の研究に、何の講習に行かれたんですか？これ、ケトン体からはちょっとわかんないんですけども、はい。
そうですね、ケトン体っていうか、というよりか、私がもともと、整形外科とか内科でお仕事をしてまして、その時に、ケトン体っていうのは、当時糖質制限とか、糖質オフとかいうのが10年前ぐらいに、すごい出始めた言葉で、世の中に出 てきたんですけど、その時にその糖質制限とかするとそのケトン体がね体から出てくるよっていうのが、あの脂質代謝で出てくるのがケトン体っていうところなんですけど、まあ、それを研究されてたのが、まあ、宗田先生っていうあの産婦人科の先生がいました。はい、難しい話になっちゃうので、簡単に説明すると、あの、宗田先生、産婦人科で赤ちゃんの研究をしてたんですね。赤ちゃんがどんなエネルギーで生きてるかっていうのを研究されてた先生で。で、それが、あの、赤ちゃんのエネルギーがケトン体っていうので動いてるよっていう本を出したんですね。
はいはい、
で、私は、あの、福岡のその整形外科と内科で栄養指導をする仕事をしてたんですけど、その宗田先生の本を読んだ時に、やっぱりその赤ちゃんのエネルギーっていうそのケトン体の話と、あとそのママがやっぱりこう栄養の考え方とかが変わると、その家族みんなが幸せになるよと、家族みんなが健康になるんだよっていう一文がその本に書いてたんですね。で、私はそのもともと糖尿病とか、その高度肥満の方とか、高血圧とか、そういった、こう本当にもう、もともと病気になってる人を栄養指導してたんですけど、そういった方たちが、まあ、こう、食事で、その糖尿病が改善するとかいうのも、すごく、あの、やりがいはあったんですけど、もっと早く知りたかったっていう声をたくさん聞いてたんですよ、その病気になった人たちが。
はい。
だからあ、もっと早い段階で気づける場所ってどこだろうって考えたときに、あ、そうだな、妊娠中が一番そのママたちって食事にこう興味を持ったりとか、あとはその妊娠中からママが食事について学んで、で、それで子供を産んで育てるってなった時も、まあその食事の知識があれば、まあその子供の食事も守れて、で、プラス旦那さんの食事もって、あ、家族みんながこう栄養について学べるなっていうので、そこから産婦人科、あ、興味あるなっていうのがこう芽生えてったんですね。で、それで、まあ、宗田先生のその本を読んで、あの、当時福岡にいたんですけど、そのもう千葉県に先生のクリニックがあるので、その千葉県までもう飛行機に乗って会いに行って、で、それで就職をお願いして、で、そこから長谷川先生と出会ったっていう、ちょっとこう壮大なストーリーがあるんですけれども。
そうですね。なるほど。はい、もう時系列でもう全部見えましたよ。ありがとうございます。はい。
あの、ズッピーさん、当時か、ミンモもそうなんですけれども、管理栄養士さんってすごい学んできていて、うんうん、その栄養について直接患者さんに指導できる場面って意外と少ないんですよ。
ああ、そんなもんですか。あ、裏方的な感じなのかな、
ちょっとそんな感じで、なんですね。はい、なので、その直接指導できる管理栄養士になりたいっていうのが、美穂ちゃんが管理栄養士になった時の思いでもあったので、そういう先生を探して、直接福岡から熱い手紙を書いて会いに行っちゃって、で、そこに、宗田先生といえば、このね、業界ではすごく有名な方なんですけれども、そこに直接行っちゃって就職しちゃったんですっていうことを一番最初に私はその奄美大島なんですって言って隣に座った時に聞いて、うん、みたいな、すごいねって本当に先駆けて、まあその、まあそういう仕事をしている人たちにとって突破できないところを、突破することを最初から目的でその仕事についているっていう、もうなんかね、出だしが全然違う子で、なんか、わーっていう感覚でした。
なるほどね。もう志がね、うん、あの、違いますよね。はい。
うん。
あれですか、その、はい、先生、その、ケトン体でしたっけの宗田先生の講義行ったのが何年前なんだ、でしたっけ。
あ、私ですか。
はい。出会った時。はい。
もう23歳とか24歳なので、もう8年ぐらい前ですかね。
はい、8年ぐらい前か。はい、ああ、そうなんですね。そうですか。で、あの、やっぱりね、長谷川先生との共通点は、長谷川先生もあの、ご自身がね、あの、調子が良くないっていうことがあって、で、あの、まあ、リンパを流していったら自分でもできて、それがみるみる変わっていったと。これはあの、人に教えてあげなくちゃっていうきっかけだったと思うんですが、林先生も同じようにね、あの、生理不順であった、あんまり自分の調子が良くない時に、 これはじゃあ先に人に知らせてあげなくちゃな、栄養の面からもなっていう、この辺はやっぱ共通してますね。
当時私は高校3年生で、生理不順って言って半年間生理が止まってたんですよ、高校生の。
はいはい。うん、
今の若い高校生とかでもよくその生理が止まるってそんな不思議ないぐらいこう結構軽視されちゃうんですけど、当時の私もまあ生理が止まるってまあみんなそういう子がいるかぐらいであんまり気にしてなかったんですね。だけど母にそのことを話したら、いやちょっと相談に行こうと言って産婦人科に行くのかなって思ったら、なんか奄美でちょっと有名な薬局があるから、そこに相談に行こうって言われて、まあまあ行ってみようっていうので行ったんですよ。はい、そこで、まあ村田先生っていうその薬剤師の女の先生がいらっしゃって、はい、その先生が私にもうまず会った瞬間に、あなた何食べてるの？普段って聞かれたんですよね。薬剤師の先生なのでお薬の話をされるのかなと思ったら、あなたが毎日食べてるもので体は作られるから、この今食べてるものを教えてって言われたんですね。なのでここで私は当時振り返るのは、ストレスとかで今まで食べてたお菓子とかジュースを爆食いしてた時期で、
はいはい、
でお母さんが作る食事っていうのも、まあ、そんなに食べたり食べなかったりっていう生活を送ってたんですよね。なのでそこでその村田先生、その薬剤師の先生が、まあ、3食ね、母が作る食事を食べて、でそこでそのクロレラって言ってその栄養成分が、まあ、たくさん入ってるものがあるんですけど、まあ、それを一緒に飲んで改善していこうっていうお話をされて、まあ、薬ではなくそういったこう栄養を取るっていうことが実は一番大事なんだよっていうのを教えていただいたんですよ。だからそこから私は、あ、栄養がこんなに体にこう影響を与えてるんだって、こう、当たり前すぎて気づかなかったっていうところに気づいてですね。あ、そこで、あ、管理栄養士とか、その食を伝える仕事をしたいっていう思いが、はい、出てきた。はい、あります。
なるほどね。ってことは高校3年生の時ですから、そこからじゃあなんか専門学校的なところに通ったんですか？栄養学校とか。
管理栄養士の資格を取るために、まあ、4年間大学に行きました。
おお、じゃあもう知識もバッチリ備えてらしてというね、で自身の経験からということなんでしょうけども、うん、あともう一個今回キーワードがあるんですけども、
はい、それで栄養がね大事っていうところで気がついて、うちのサロンに施術に来た時にクロレラが置いてあったんですよ。
で、なるほど、はいはい、
同じだってその話の熱さを聞いて、そして、みほちゃんが今その宗田先生のところで何をしているのかっていうことをさらに私は興味が湧きまして、結局その赤ちゃんの離乳食って一番最初に始めに必要なのがタンパク質と脂質で、炭水化物の優先順位は低いんだっていう話をポーンと入ってきて、でも私たちほら離乳食って最初お粥とかね、そういうの潰して食べるとかって、ほぼ炭水化物だよねみたいな、違うんですよっていうここです。
まあそのタンパクリッチ離乳食っていうのは宗田先生と私で言葉を作ったんですけれども、はい、その世の中ってカロリー制限とか何々制限、まあ、例えば糖質制限とか何か制限をかけようっていう言葉ってよく聞くと思うんですよ。カロリー制限って聞いたことありますよね。
そうですよね。何事も取りすぎは良くないから、うん、いいところで。
言葉はよく聞くんですけど、はい、なんかプラスのイメージになる言葉ってないかなっていうので、そのタンパク質っていうのが、まあ、大事なんだよ。大人も子供もみんな大切なんだよっていうのを伝えたくて、まあ、タンパクリッチっていう、こうちょっと言葉を作って、うん、本に出したんですけれども、
はい、
その意味としてはやっぱり赤ちゃんとか、まあ、その出産をするママもそうなんですけれども、私たちの体ってやっぱりこう糖質とかタンパク質とか脂質っていろんな栄養素があるんですけど、一番筋肉とか皮膚とかもう体の全体を作るのってタンパク質っていう土台がないと、どうしてもいい筋肉とかいい体っていうのはこう土台が作られないんですよね。だ だから、タンパク質が大事だよっていうのを伝えてるんですけれども、その赤ちゃんも生まれてから、もう私たち、こう大人のような体になるまでに、すごい成長スピードが早い中で生きてるんですよね。なので、離乳食ってなった時に、まあ、お粥と野菜だけっていうスタートからだと、ちょっとやっぱ栄養が足りなくなっちゃうよと。なので、タンパク質っていうのも足そうねっていうのを、本の中で書いたんですね。で、多分、ツシーさんからすると、そんなこと今まで書いてなかったのってちょっと思うかもしれないんですけど、実は、この50年間、本当に日本の離乳食って、こうお粥と野菜だけですごい固定されて、本当にお米を否定してるわけじゃなくて、お米と野菜だけっていうのがスタンダードだった離乳食に、やっぱりその、補完食って言って、こう、世界の、こう基準を表す WHO っていう補完食っていう言葉があるんですけど、そこの、世界でもやっぱりその赤身のお肉とかレバーとか赤身の魚とかそういったものも離乳食の初期から足そうねっていうのを推奨してるんですよね。だから日本もそれにやっぱり合わせていく必要があるよっていうことを私たちは、本に書いて、世の中のママさんたちに知ってもらおうっていう活動をしてました。
はい、はい、ありがとうございます。タンパク質、鶏肉とかお肉類とか何でしたっけ、タンパク質って大体分けていくと、
はい、もう肉、魚、卵、大豆製品、まあ、そういったものが一般的にはタンパク質っていうふうに、はい、あります、言われてます、
うん、はい、ありがとうございます。長谷川先生、今回なんですけどもね、林先生をお迎えしておりますけれども、はい、
はい、
長谷川先生、今回のゲストはもう林美穂さんですっておっしゃったこの理由はどこにあるんですか、うん、今回、
うん、より早く自分の体にも気づいてほしいですけど、家族の中で看護師さんや栄養士さんのように家族のことを全部自分が変えることができるっていうきっかけになる時はいつなんだって言ったら、やっぱりその妊婦の時だってさっきね、美穂ちゃん言ってましたけど、本当にそうだと思うんですよ。なので、より早く、こういったいろいろなね、真実といいますか、そこを知っていただきたいなっていうのがあって、はい、もう、はい、お伝えしたいなと思ってのことです。
はい、ありがとうございます。はい。はい、林先生、最後に何か、今後の活動予定とか、PR 等々ありましたら、お伝えください、ぜひ。
ありがとうございます。私は今もそうやっぱり栄養学の講座をオンラインとかでやってまして、今はその離乳食の講座っていうのが結構メインでいろんな何ですかね、テーマを決めて講座をやってるんですね。なのでやっぱりママさんに妊娠中からやっぱり気づいてほしいっていうのが一番の思いなんですけど、もしここで気づけなかったとしても全然遅くなくて、産後もその離乳食っていうことを通して、やっぱ食事を考える機会って幾度となく出てくると思うので、その時に、まあ、その栄養っていうのを少しでもこう知識として学んで、で、その学んだことを、その子供とか旦那さんとかにいい循環が回っていける、こうお仕事を私は今後も続けていきたいなと思ってます。はい。
はい、ぜひともね、その業界を背負って立ってください。そのなんか強い意志を感じます。
うん、はい、
はい。ありがとうございました。今回ね、ゲストを、お招きいたしました。管理栄養士、四柱推命鑑定していらっしゃいます。林美穂さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
はい。次回は、うん、はい、四柱推命のお話。と一緒に栄養学となぜやっているのかというところを聞かせていただきたいなと思っています。美穂ちゃん、よろしくお願いします。
ありがとうございました。お願いします。
ありがとうございました。